藤沢歴史探訪のコーナー、今月は明治郷土資料室にてお話を伺っています。さあ、大きくですね、紅葉塾についてお話を伺っていますけれども、明治郷土資料室副院長でいらっしゃり、四ツ谷町内会会長でいらっしゃいます磯崎三郎さんにお話を伺っていきます。はい、よろしくお願いいたします。
こちらこそお願いします。
ぜひ地元の皆さんに知っていただきたい紅葉塾についてお話を伺っています。はいはい、先週はですね、紅葉塾とはというところからお話を伺ってきたんですけれども、今日はですね、はいはい、その先週、紅葉塾というのは初め読書院だったんだよという話と、はい、こちらの明治郷土資料室に来ればその模型、はい、磯崎さんがしっかりと作っていただいているので、はい、皆さんに想像しやすいようになっていますということで、はいはい、ぜひ足を運んでくださいねという話がありました。はいはいはい、今日はですね、その紅葉塾の歴史について、はい、主に詳しくお話を伺っていこうと思うんですが、最初その紅葉塾の誕生から名前が変わっていった、はい、その経緯についてお話をお願いいたします。
は
い、
紅葉塾はですね、1872年から1897年という25年間の経過をたどっているわけです。はじめに明治5年にですね、読書院という形で合格校ができるわけですけども、これは前回お話ししましたけども、三橋八郎今さんがですね、漢学者小笠原東洋先生をですね、鳩の地に招いて人間の教育と人間の育成というようなことでですね、始めた合格校、寺子屋ですかのような形でスタートしたものです。それがですね、紅葉塾という形で明治11年に発足しまして、この時はですね、もう相当大きくなりまして、塾生も100名程度の方がですね、ここで学んだと、いうことと言われています。
その最初にですね、読書院から続いて紅葉塾ということで、はい、この紅葉塾という名前が私たちにとってもなんかしっくりくるかなといったね、はいはい、代表的な名前にはなっているんですが、はい、その前には読書院があったということで、はい、比べると今お話にもありましたけれども、かなりの数の生徒さんたちが増えたんですね。
そうですね。一説によりますとですね、この辺は総州ということで、合座郡総州ですから、総州一の学府ということで言われてまして、おそらく、三橋家も羽鳥村の名主さんだし、名主さん同士のやっぱり連携の中でですね、この羽鳥村にですね、漢学を中心にした学校ができたよと、いうことは、おそらく、この辺の地域一般にはですね、知られてたんじゃないかと思います。で、特に小笠原東洋先生はですね、昌平校に学んでですね、非常に小さい時からですね、神道だと、言われている方で、非常に頭のいい方で、いろいろ藩の学徒っていうんですか、やっぱり校長さんみたいなこともやられて、いわゆる勉学一筋にですね、来た方ですから、非常に当時からある程度優秀な方ではなかったかなと思います。で、当時、池間法門寺におられて、三橋家のですね、隕石の関係の方がですね、本門寺で勉強してました。そんなような経緯もありまして、おそらく羽鳥村にもそういう学校を作りたいという希望もありましたから、おそらくじゃあ、ぜひ一つ先生、羽鳥村を訪ねてきてくれませんかということで、おそらくお呼びになったんじゃないかと思います。
小笠原東洋先生のもと、いろんな塾生が増えていって、その紅葉塾もだいぶ大きくなりましたが、その小笠原東洋先生が、塾長を含め、教員でもあったというこの紅葉塾なんですが、その後もいくつか名前が変わってきておりますよね。
これ明治に始まりますと、こういう私塾というよりもですね、公立のやっぱり小学校ということが明治5、6年頃からやはり法律で定められましてですね、紅葉塾もですね、紅葉学者ということで、羽鳥校ということでですね、公立の学校に変わっていくわけですね。これも大体地域、7歳以上の方が勉強できるように、それも小学校4年生というような形でスタートしておりますので、おそらく皆さんこの地域の方はほとんどの方がですね、やはり学校に通うというような形を取りまして、ただ小笠原東洋先生は公立の先生も兼ねておりますけども、自分のやる、何回も言うんですけど、人間の育成ということで、自分のやはり心情もあったと思いますので、私塾の形でやっぱり残したいなという思いもあって、紅葉塾というものは公立とは別にやはり運営していくというようなことが気持ちの上であったんじゃないかと思いますね。実際そういう形で紅葉塾というものが発足していくわけです。
その紅葉塾と呼ばれていた年があり、そしてその後が紅葉英和学校。
そうですね。ね、初め、紅葉塾ということで、韓国中心とした学問の育成ということなんですけども、実際は明治も中ばこになりますと、西洋からのいろいろな学問も入ってきますし、やはり英語ということで、どこの学校もですね、英語を取り入れた教育というものがそこで行われるわけですけども、その時に、岸君も小川さん先生はですね、明治の20年8月に病で倒れて亡くなるわけですね。で、その後、女性というんですか、松岡俊則先生がですね、2代目塾長としてで、その時にいろいろ英語を含めた、そういうものを取り入れていこうと、いうことで、紅葉義塾と、いうようなことで、一部紅葉英和学校なんていう名前もありましたけども、紅葉義塾ということで、明治23年から30年までの間にですね、松岡さんが塾長を務めました。
そのですね、小笠原東洋先生の教えから松岡俊則さんということで、松岡さんが塾長を務めたという話を今ご紹介していただきましたけれども、この25年にわたって続いた紅葉塾、これはなぜ閉鎖になってしまったんでしょうか。
これはですね、明治30年にね、大きなやっぱり台風が来たそうです。その時に宿舎がすべて倒壊ということで、即塾生を中心にですね、塾生と卒業生を中心にですね、再建というようなことで一生懸命でやられたそうですけども、やっぱり時代の趨勢ということもあったと思いますね。当時はもうほとんど近県にですね、そういう大きな中学校、その他が公立の学校がどんどんできまして、やはり交通機関も発達しておりまして、そういうところまで通えると、いうようなことからですね、なかなか塾生を今度集めるということも難しくなってきた時代に入ってできておりましたんじゃないかと思いますので、それからいろいろ再建を試みたけども、なかなかうまくいかなかったと。で、正式には明治34年でしたか、神奈川県にですね、閉塾の届けを出して、それで終わったと、終了したというようなことだと思います。
そうね、25年続いた。そして本当にたくさんの塾生たちが卒業して、ここで学んできたという場所になりますけれども、このですね、明治地区にそれがあったということ、初めはですね、羽鳥村に三橋家があり、で、その三橋家が皆さんのためにと開いたものということでね、で、その小笠原東洋先生の続いてきた松岡俊則先生は、小笠原東洋先生どういった関係にあった方なんですかね。
この方はですね、鎌倉の大東の宮のですね、神主をされまして、知り合った時はおそらく今日のですね、林塾という、これが漢学なとこなんですけど、そこでおそらく知り合いになってたんじゃないかと思われております。で、実際はこの鎌倉の地にですね、来られて、東洋さんとのやっぱりいろいろお付き合いもあったと思いますね。その時に東洋さんの長女をですね、嫁の婿というんですか、いうことで、おそらく婿入りしたんじゃないかと思っております。
そういった出会いも、あったということでご紹介していただきました。惜しまれながら1897年明治30年に閉塾して、しまったという紅葉塾の歴史についてお話を伺いました、来週はですね、この紅葉塾に通っていた、塾生についてお話を伺っていこうと思います、皆さんも知っている方のお名前もね、結構ね、出てくると思いますので、来週もお楽しみいただきたいと。
よろしくどうぞ。
よろしくお願いいたします。今週もですね、明治郷土資料室副院長でいらっしゃいます、磯崎さんにお話を伺いました。
どうもありがとうございました。